もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
主人の方が精神科にちょっと通ってるんですけど、
はい、
最近妄想等の症状が激しくって、ちょっと私自身が今振り回されて、ちょっとこのままじゃ病気になってしまいそうっていう状況なんですね。
はいはい、
なのでちょっとどのように接すればいいかということをアドバイスいただきたくてお電話しました。
わ、はい、かりました。あなた様おいくつですか。
28歳です。
旦那さんは、は
い、40歳です。
結婚してどれぐらいになるんですか。
はい、4年です。
4年。
はい、
12歳も年が離れてるんですね。
そうですね。はい、
恋愛結婚で。
あ、はい、そうです。
はい、2人とも初婚ですか。
主人の方が再婚ですね。
再婚。
はい、
あなたと知り合った時に家族いらっしゃったのかな。
はいなかったです。
いなかった。
はい、
お子さんいらっしゃるんですか。
はいないです。
いない。
はい、
さて、精神科という言葉が出ましたけども、
はい、
いつ頃からどんなことが始まったんでしょう。
2年前にですね、
はい、
会社の上司の方のパワハラがひどくなって、精神科に駆け込んだところ、一応うつ病と境界性人格障害っていう診断書が出まして、
はい、
一応2年前から休職ということで、
はい、
仕事にはずっと行ってない状況です。
ははははお給料出てるんですか。
一応傷病手当金っていうんですかね、
はい、
申請してちょっとわずかですがもらってるんですけど、
はい、
基本的には私が勤めんでて、
はい、
それを生活費に当ててる状態です。
なるほど。じゃあちょっと苦しいですね。
はい、そうですね。
その2年前のパワハラで、ま、どんな症状が出たんですか。
はい、まず寝れなくなってきました。
不眠があったと。はい、
はい、でもうパワハラがひどくて残業もすごい多かったんで、帰ってくるのも遅くなって、それから寝れないまんま仕事行ってって感じで、もうひどくイライラしたり。
差し障りないってどんな仕事だったんですか。
まあ、基本的に事務職ですね。
事務職。
はい、
まあ、パワハラ。
ちょうどその時期にまた別の上司の方がまあ、同じように精神的に病んでしまって会社を退職したんですね。
はいはい、
でそのフォローがないまま主人が2人分の仕事をずっと回してたんですけど、上司の方からもう残業するな、早く終わらせろみたいな感じ、毎日のように言われて、それからどんどんなんかおかしくなってきて、
倍働いてるのに無理だよってことね。
そうですね。
それでまあ不眠が出て、
はい、
それから塞い込むようなこともあって、
はい、
それで精神科にお世話になったということですね。
そうですね。はい、
でうつ病と、
境界性人格障害っていうふうにちょっと診断を受けてます。はい、
で何か薬の処方とか。
あ、はい、一応睡眠薬と、はい、その安定剤っていうんですかね、
はいはいはい、
その辺かなりの量をもらって今毎日朝晩と飲んでるんですけど、
はい、でこれが
はい、はい、改善する感じは全然見られてないですね。
改善する方向だったらよかったんですけども、
はい、
先ほど妄想とかいう言葉出ましたよね。
はい、
今何が起きてるんですか。
私たちがアパート暮らしなんですけど、
はい、
上の住人の方から例えば電話がずっと2階から鳴り止まないだとか、
はい、
部屋の壁から水が漏れてきているとかいうふうに主人が言ってくるんですけど、
はい、それはでも実際に起きてないことなわけですね。
はい、
2階の電話が鳴り止まないとか、
はい、
壁から水が漏れてるとか、誰かが覗いてるとか、そういう話は、
あ、そういうのも言いますね。
あります。
はい、
いずれにしろはっきりとつまり起きてないことを彼が見たり聞いたり し始めてるということですね。
はい、
もちろん彼それ嘘をついてるわけではなくて、彼の頭の中で起きてることなわけですね。
は
い、
そうですね。
それがいつ頃からですか。
それが、ここ半年ぐらい前からですね。
半年ぐらい前から。
はい、で一応病院もずっと通院をしてて、
はい、
今入院をするように主治医の方からもおすすめはされているんですけど、昔ですね、その病気発症してから半年経ったぐらいに一度3ヶ月ほど入院したんですね。
はい、
その際にうつ病とかの症状が全く良くならなかったので、主人がもう2回目の入院してもどうせ無駄だからっていうことで ずっと拒み続けてる状態なんですよ。
うん、病院変えるっていう手はなかったんですか？
うん、一応探してはいるんですけど、なかなか主人がその納得する先生に出会えないというか、病院に行ってもあの先生は俺の言うことを聞いてくれないみたいな感じで、
はい、
なかなかちゃんとお話ししてくれないですね。
はい、夫婦で今2人その1日夜あなたが勤めから帰ってきて、
はい、
ゆっくり話し合う時間とかはあるんですか？
あるんですけど、基本的にずっと主人が家でイライラしている状況なので、ゆっくり2人で話っていうふうには持っていけてないです。
持っていけてない、
はい、
イライラしている状況で暴力的になったりするようなことあるんですか？
殴ったりみたいな暴力はないんですけど、まあ、無視されたりとか、そういうのはちょっと最近多いですね。
うん、あの旦那さんは昼間とか外出歩いたりはされてるんですか？はい、
なんか見張られてる感じがするからってことで、買い物も私が帰ってきて一緒に行ってる状態です。
あ、そうすると家で何されてるんだろう普段は？
家でも寝てるか、インターネットずっと見てるかですね。うん、
インターネット、
はい、
うん、そうですか。うん、どこかね、巧妙が見えるといいですね。
そうですね、
この暮らしの中からどういうふうに変えていくのか。
はい、
それでは今日の先生紹介しますね。
はい、
はい、精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして。
困りですね。
はい、
この境界性人格障害っていうのはどっから来たんだろう？例えば、自傷行為とがあるとか、はい、薬の大量服薬があったりとか。
薬は毎日のように大量飲んじゃったりして、足りなくなって、予定の期間よりも短く、毎回病院に行ったりっていうのは多々あります。
あ、今でもあるの？
はい。
うん、じゃあそういうことを指してるのかな。
うん、
普通、はい、うつ病に被害妄想みたいなものは確かにあるんですけれど、はいはい、それがこんなにもしっかりと少し体型だって半年も続くと、単なるうつ病というよりはより統合失調症に近いような病形だと思いますね。でしかもそれがあんまり良くならないとなると、やっぱりこれは入院治療しかないと思います。で、入院治療で、問題は、
はい、
例えば統合失調症だとすると、
はい、
あなたと話し合うときに、
はい、
自分が正しくてお前は、はい、自分の正しさを認めないっていうような議論になってしまいますよね。
そうですね。
うん、だからやっぱりそれも含めてお薬の大量服薬もあったり、はい、いろんな、はい、その外来だけの治療ではちょっと困難を極めているので、はい、やっぱり説得をして入院するしかないんですが、
はい、
この場合に奥様の言うことを聞かないとすると、
はい、
やっぱりご主人の側の親族に出てきてもらわないとちょっと無理だと思う。
はい、
ご兄弟はいらっしゃいますか？
兄が一人います。
兄さんがいらっしゃる？
はい、
そしたら兄さんに出てきていただいて、
はいはい、
半年治療してもこういう状態で好転しないので、
はい
はい、入院治療をあるところに相談したら言われたので、はい、お兄さん説得してくださいってことがまず第一かな。
はい、
でその前うつ病が良くならなかったってのはどういうことなんでしょう？普通入院してのんびりすればするだけでも相当良くなるはずなんだけれど、
うん、その前入院してたところの治療方針がいまいちよくわからなかったんですけど、
うん、
なんか朝から晩まで入院しているはずの主人が、
うん、
なんか病院のその掃除の手伝いだとか、
うん、
給食の配膳の手伝いさせられて、私もそれはちょっと納得いかなかったので。
納得いかないよね。
はい、
うん、
それだったらもうちょっと退院して、
うん、
家に戻ってきたらどうか
ということだったんだね。はい、うん、で同じ病院に今通ってるの？
いや、今別の病院の方に通ってます。うん、
で、今の、病院は入院施設があるの？
はないんですね。
あ、外来だけ？
はい、そうです。
あ、そう。そうすると、はい、今いるエリアには、はい、その、前の病院とは違う入院施設のある病院はあるの？
はい、一応ずっと探して、主人と一緒にその病院見学とかには行くんですけど、うん、やっぱりその病院の担当の先生と会ったら、あの先生は俺の話聞いてくれないから、ここの病院には入院したくないみたいな感じで、ずっと突っぱねてるような状況です。
で、そういう時にはでも、あなたも同席するわけでしょ？
はい。
で、同席しても、その時に先生があんまり聞いてくれる感じがなかったの？
いえ、ちゃんと聞いてて、先生も真っ当なこと言ってるので、
うん、
私はここで頑張ったらいいんじゃないっていう。
っていう病院はあったのね。
はい、はい、何個かありました。
何個かあったのね。
はい。
じゃあ、あなたの中では、
はい。
まあ入院するならここだなっていうような当たりはあるわけね。はい、
あります。
うん。それだったらもう兄さんが出て行って、
はい。はい、
で、入院について積極的に説得してくれないことには先に進まないかな。
はい。はい、
うん、
と、はい、お兄さんの方に連絡取ってみて、うん、
それもそれが一番ですね。
はい、やっていってみます。
うん、それで、
はい、
結局この病気はもう本当に長期戦で、
はい、
入院して良くなったとしても良くなったからって言って今度お薬を飲まなくなれば、
はい、
またダメになっちゃうし、
はい、
その辺の塩梅がすごく難しいからね、
はい、
入院した後、要するに退院した、はい、その治療計画みたいなことも含めて、
はい、
入院中にアレンジするっていうこともすごく大事なこと、
はい、
それからまずこれだけの症状があると、
はい、
多分会社には戻れないかな。だから傷病手当金ギリギリもらって、
はい、
あとはまあ社員だった時の発病なので、
はい、
年金がもらえる、障害者年金がもらえる状態になってると思いますから、はい、それを取りながらゆっくり焦らず養生するってことがすごく大事なように思う、
はい、
お兄さんはどうですか？説得してくれそうな雰囲気がある？
あります。
あ、そうなのね。お兄さんの言うことは割と聞いてくれそう？
仲のいい兄弟なので、
うん、
はい、
うん、じゃあやっぱりね、お兄さんがキーパーソンですね、
はい、
だからお兄さんに頼ってこの間のことを全部最大漏らさず説明して、はい、それで入院、それで大体40歳まで社会生活を営んでる人は、
はい、
若い時の発症に比べると、
はい、
脳のダメージはそんなに多くないので、
はい、
ある程度お薬をちゃんと飲んで信頼できる先生と外来を続けていけば、
はい
はい、社会生活もしくはこれからもフル の社員生活は難しいかもしれないけど、はい、ある程度の、生活ができる程度の収入プラス年金があれば、まあ、お二人の生活にそんなに不自由はないと思うの で、
そうです、ね、はい、
今だいたいこの病気の半分ぐらいの人は、
はい、
ある程度、就労も含めた社会生活を営めるので、
はい、
あんまり悲観的にならないで、
わかりました、
全然そんな、生涯このまんまじゃないかと思って暗い気持ちになる必要は全然ないと思います、
はい、
もっと前向きにエネルギーを失うことなく、そのお兄様と協力して、はい、彼を支えていってあげてください。
はい、わかりました。
はい、よろしいですか？
はい、わかりました、はいはい、ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。
はい、なんか今このうつ病になる人が結構多いらしいね。だけどうつ病関係の薬ってのはいろんな種類があるんだってね。
そうなんだ。
だから少しずつこう試していくんだってさ、うん、次から次へと、
うん、
で一番効きそうなやつを、 あこれだと思ったらその薬を適量を飲むようにして結構治るっていう話もあるんだけどね。今の相談のようなのはどうなんだろうな。
うん、奥様つらいですね、まだ28歳なのにね。
28か、そっか。
いやそりゃつらいよなって今お話聞いてたらうーっと思いましたよ。
うん、でも救いはまだお子さんがね、うん、いないということでそれはちょっと救いかなと思いましたけどね。まあ大変ですな。
ね、
はあ。